Welcome, metalheads, to your daily dose of Satan.
Satanic na hibi!
この番組は大阪梅田にあるマニアックなメタル系専門ショップロックスタックレコードと福井県越前市にあるポルガライスとオリジナルメニューが豊富なレストランジャムハウスの提供でお送りします。
Your daily dose of Satan。
はい、こんばんは。
こんばんは。
先週はですね、はい、サタニックな日々、ボリューム2のですね、
はい、
特集ですね。
やりましたね。
でね、もう本当に明日ですね、
はい、
まあ、明日のためにですね、皆さんにまあ来てもらうために、もう一回告知をね、しようと思いますんで、
はい、
でですね、今日はですね、来ましたよ。
来ましたね。
もう一人重要なお方がね、久々にね降臨しましたんで、
ハイ
デラちゃん、
hey!
ね、久しぶりですね。
久しぶりです、ね、Thank you for having
me。 なかなかあの仕事でですね、
そうですね、
来れなかったんですけれども、
寂しいですよ。
でしょう、
no、 It's my life。
でですね、まあ、本当いよいよ明日なんですけれども、
はい、
告知内容、ね、自分の口からですね、はい、じゃあもう一回ねお知らせしたいと思います。
よろしくお願いします。
日にちがですね8月26日日曜日、明日ですね、
はい、
で場所が福井チョップ、
はい
はい、でイベントタイトル、サタニックな日々ボリューム2、ヘッドホンプレジデントスタンドインザワールドツアー、このコラボレーションになっております。でオープンがですね夕方5時で、スタートが5時半、
はい、
前売りがですね2500円、当日が3000円、ドリンク代別途500円になってますので、よろしくお願いしますと、
はい、
で出演バンド、ヘッドライナーね、ヘッドホンプレジデント東京ですね。で大阪からはサウンドウィッチ、地元福井からはですねパホメットで、ディラちゃん率いるランカで、デュイで、タマちゃん率いるアラストルベイビー、DJ がですねひなくんということになっております。で今回はですねこのテーマはですね魔女の宴ということでですね、全バンド女性ボーカルを有している、一大イベントになっております。
はい、はい、
ね、もう本当にすごいイベントになると思いますんでね、
はい、
もう本当皆さんお誘い合わせの上ですね、よろしくデストロイということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 Your daily dose of Satan。
はい、でですね、
はい、
今日はですね、
うん、
もう本当に今までとは完全に打って変わって、
久々
にですね、
お、
このね、あの自分たちの趣味、
はい、
趣味ってあれなんですけど、まあ、好きな分野、はい、メディアをね、はい、ちょっと今日取り上げようかなと、
で
今日の特集はですね、
はい、
海外ドラマ。
お、ね、海外ドラマですね。武井さん、ま、結構見るんですか？
もう俺大好きなんですよ、海外ドラマ、小学校ぐらいかな、やっぱその頃からですね、
はい、
海外ドラマ結構見てきたんですよ、で、まあ、その中でですねやっぱりこうおすすめの海外ドラマがいっぱいありますんで、
なるほど、
で今日はですねやっぱり自分一人でこう喋るのもあれなんで、そっちの方面に詳しい方詳しい方っていうか、まあ、自分の友達なんですけれども、
はい、
来てもらってますんで、
はい、
やっぱりねこの方ね、やっぱ外すわけにいかないと、
で早速紹介お願いします。
ですね、はい、まあ、前もですね、まあ、いろんなねカルトな映画を紹介していただいてる大久保さん、
はい、
ね、はい、
はい、ありがとう、
ど
う
も、ね、
お久しぶり
です。はい、でですねもう一人マニアの方、
ね、
これは前スタートレックの特集でですね来ていただいた木屋さんです。
はい、熱い人、お
願いします。どうもこんにちは、あ、ね、こんばんはか、
こんばんは。
別に本人はマニアだと全然思ってないんですけど、
余裕は本当にね、ぶっちゃけこの分野ね、まあ、映画も含めて詳しいのは俺は木屋さんじゃないかなと思うんですね、
いやそんなことないよ、ただ見てる本数は、ね、
なんか人に聞く
と半端ないんだろうなと思ってますけど、
今日はですねこのね5人で海外ドラマ、
はい、
行きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
Your daily dose of Satan。
じゃあですね、まあ、まずねこの3人でちょっとね自分たちの小さい頃、まあ、小学校時代ぐらいから海外ドラマ見てますよね、2人とも。
いっぱい見てますね。
見てますよね。で、まあ、そこからちょっとね、切り口そこから入っていこうかなと、ね、でもどんなの見てました？
大 体はあの夏休みに僕らの頃は、
そうそうそうそう、
この時期ね、
この時期、
は
い、いろいろあるわけですよ。だからそこら辺で引っかかって、
う
ん、いろいろそれはずっと続いて見ちゃうっていうのが多いんだけど、
ね、ラジオ体操の帰りにっていうか、うん、終わりにっていうかね、
そうそうそう、
そうそう、朝もやってました、日曜日の朝もやってた、
ね、日曜日、はい、それとか、漫画関係でもアニメーション関係で外国のやつっていうのが5時45分からやっていた、なんでしょう、山陽バラチェーン、
はいはいはい、
あ、言っていいのかな、そこいら辺関係のね、漫画だとか、
はいはいはい、
うん、それ以外にもいろいろな漫画やってましたからね、
じゃあね、そうですね、まあ、夏休みにやってたので挙げていくとですね、やっぱもう絶対外せないのは
夏休みって言ってやっぱり厳選 CB モでしょ。
CB モの冒険ね、
CB モの冒険、 CB モの冒険、
提督、
提督、ネルソン提督、
ネルソン提督、ね、館長、は
いはいはい、館長、
なんだかコアルスキーっていうロシア系の人がいる、
そうそう、
あ、そうそうそう、
コアルスキーは必ずなんか半魚人とか出てくると一番最初にかかってて、
はい、
そうそう、一番最初にやられる役っていうのをコアルスキーがやってるっていうね、う
ん、そういえば俺木屋さんにですね、フライングサブ、あれのプラモデル、うんうん、売ってもらったことありますね。
あれね、あれよく考えると、うん、フライングサブと、うん、母船の厳選修備号と寸法合わないんだよね、あれ時たま、
あ、本当に、うん、まあそれもしゃあないですね。
まあそれはゲッターロボでもボルテス5でも全部寸法合わないから、
まあまあまあまあ、
テレビと言わずもがなということで、はい、
言っちゃダメだよね、
うん、
ただ すごいなと思うのは、
うん、
あのフライングサブの形、
はいはい、あれかっこいいですよね、
あれはかっこいい、うん、
あのデザインはもう今でも通用する、うん、すっごい格好のいいデザイン、
あれ厳選シュービンゴってだから A でしょ、
A
もともと
はね、
うん、A だから厳選シュービンゴ、それからあの C ビュー号っていうぐらいで、うんうん、全面ガラス張りじゃないですかあれ、
そうそうそう、
だから海が全部見えるっていう、
うん、
あんな潜水艦あったのね、
すごい、
今の原子力潜水艦ってどれもこれ撮ってみても格好の悪いね、なんかクジラの塊みたいなのばっかりだけども、あんな C ビュー号みたいなのどっか作ってくれんかなと思ってるけどね、
一般人が乗れるよね、ああいう、
そう、あれだったらね、いいと思いますよ、
まあ、俺昔ね、あの C ビュー号をよく間違えてシュービー号って言ってましたけど、
あ、それみんなシュービー号って言ったの、その方が言いやすいから、でもあれは海が見えるで C ビュー号だよね、
そうそう、本当はCビュー号ですね、
C ビュー号、
これもともとは映画からテレビシリーズに行ったやつ、確か
どっちなんだろう、テレビシリーズが先なんだと思うんだよね、
テレビシリーズが先
なんだ、テレビシリーズが先なの、あ、本当に、
ほんで世界の最後とかなんとかってあれが映画シリーズで出てるでしょ、
あ、そっかそっか、
あれは日本テレビ、
シビンゴは日本テレビ11やってたんで、あの頃、
11と39
まだフジテレビない頃からやってたから、フジテレビっていうか、
日テレか、
僕らの若い頃にオリンピックで福井テレビができて、それまでは福井放送しかなかったでしょ、
はいはい、で福井放送はね、日テレとそれから一部、一部テレ東京と FBC でね、TBS もやってたのよ、クロスネットっつってね、
だからじゃあね、あのシビンゴばっかだとこれで終わっちゃうんで番組、
それだけで2時間くらい喋れちゃいますからね、
ですね、あとやっぱタイムトンネルね、
タイムトンネルこれは定番でしょ、
やっぱタイムトンネルは ねやっぱり俺大久保さん海外ドラマの話するとタイムトンネルって絶対に言い張るんですよ、
そう
でちょっとねやっぱすごい思い入れがあるんじゃないかと俺、ね、タイムトンネル、
うん、そう僕らの頃ってまだ白黒テレビでしょ、
はいはい、
あれ絶対白黒だと思ってたの、
うんうんうん、
で後々あれはカラーバージョンだったっていうのが分かった
の、ね、あ、なるほどね、うん
うん、で主人公のトニーとダニーでしょ、
はいはい、そうそう
そう、あの科学者2人、
うんうんうん、
で小学校の頃に、うん、トニーとダニーの役をやって、うん、タイムトンネルごっこってやってたの、
うんうんうんうん、
でその時に見た、うん、タイムトンネルのストーリーを、
はい、
次の日に、うん、学校で、うん、自分たちでやるわけ、うん、
あれ第1話がタイタニックでしたっけ、
そうそうそう、タイタニック
ですよね、
はい、でトニーかなダニーかな、うん、どちらかがその自分たちで作ったタイムトンネルを、うん、はい、まあ、人体実験だよね、
うんうん、
自分で先に行って、
はい、
でタイタニックも行っちゃって、
なるほどなるほど、
でそこを、うん、まあ、友人であるもう一人の方が救いに行くというパターンなんだよね、
うん、はい、うん、実はですねあのタイムトンネル大久保さんがですねもう DVD いつ出るんだっていういつも俺に聞くんですよ、でまあ、海外とか出てるんですよね DVD
ね、
で
出てるね、
で日本版はですね、うん、LD は出てたんですよ、
あ、そうなの、
でも、うん、で今まで、
そうそうそうそう、
ね、
LD の上映会武生の図書館でやったのよ、
あ、本当に
これそうだったの、
2日間見に行ったのタイムトンネルシリーズの上映会6本、俺見たの、大きいあれで LD 入れて、はいはいはい、うん、何南北戦争時代に飛んでる時の話、あれも入ってて、うんうん、僕あれが一番記憶にあるんだけど、うんうん、それを武生の図書館で、うん、タイムトンネルの上映会っていうのをやって、うん、6本かな、4本だったかな、
前編じゃなくて、
前編じゃなくてシリーズで時間がないので、
は
い、
ああそうかそうか、
見に行った、
まあ、このラジオ聞いてる人はねあまりのローカルな話でぶっ飛んでると思うんですけれども 竹譜の図書館
って
絶対誰も分かんない、
誰も知んない、誰も知んない、うんうん、
ねえ、うん、あとやっぱり、巨人の惑星ね、
はいはいはい、
夏休みだと
巨人の惑星も面白かった、
ね、面白かったでしょ、う
ん、あれね、シービュー号終わって次の年の夏休みに巨人の惑星やったんだと、はい、僕は確かそうだったと思う、はいはい、小学校の時終わり2年ぐらいはシービュー号見れずに巨人の惑星見てました、はい、
うん、なるほど、うん、あとやっぱこう SF もんだとですね、謎の円盤 UFO
ね、 UFO ね、
うん、これも絶対外せないでしょ、
外しちゃまずいでしょ、
うん、まずいでしょうね、うん、
であとね、うん、これ絶対子供というよりも大人向けだったけども、うん、はい、やっぱりプリズナーナンバー6、
これですね、
これね、うん、これ夜9時かな、
うん、
だから
子供見ちゃダメ、あれって NHK かなんかでやったんで
しょ、そう NHK
ですよね、うん、NHK、俺あんまり小さすぎて、うん、リアルタイムではプリズナーナンバー6見てないんですよ、うん、実は
プリズナーナンバー6も良かったし、あの大人向けのテレビドラマシリーズっていうと当時あの007が映画で流行ったことから0011ナポレオンソロっていう、
ね、UNCLE アンコール、
そうそうそう、
ほんであの、うん、オープンチャンネル D、 オープンチャンネル D って、うん、こちら本部です、どうですか、はい、ってソロが出てきてね、
あのペンシル型のマイク付きでね、
そうそうそう、
でもあれ今考えるともう今あるからね、
そうそうそう、だからイリア・クリアキンと2人して、
うん、そうそう、
でなぜかイリアがロシア人、
うん、
あ、意味不明なんだけど、
うん、あと何かな、まあ、コメディみたいなもので言うと自分一番やっぱりですね、うん、今でも見たいなと思うのは猛烈ギリガン君、
猛烈ギリガン、あれは、うん、アメリカ人の中ではものすごく浸透していて、
あ、本当に
いろんな映画にギリガンが出てくる、
お
ギリガンズアイランド、
そうそうそう、ギリガンズアイランド、そうそうそうそう、俺船長っていう歌で、で、天心ラブソング2の高校生のあの子たちが、うん、はい、なんか出てくる時に海女、うん、さんが来てね、
はいはいはい、
で猛烈ギリガンなんだらっていうギリガンが出てきて、うんうん、おギリガンえらいアメリカ人には浸透してるなて、うん、あれはね、うん、結構
本当に
アメリカではコメディとしては、うん、ものすごくランクの高い映画、うん、番組ですよ、
まあ、あの、まあ、木屋さんやら大久保さんは、まあ、別としてですね、あんまりね自分の友達でギリガン覚えてる人いないですよね、実は、うん、これあの朝方やってましたね、こっちでは朝の10時ぐらいかな、あとねワンパクフリッパーとか
ね、もうあのイルカのやつとかね、
そうそうそう、
名犬らしいっていうの
が、名犬らしいね、
名犬リンチッチンとかね、
うん、あとあの、うん、奥様は魔女ね、
これはコメディとしてはいい、
ね、はい、奥様は魔女、奥
様大好きです、 Bewitched、
Bewitched ちゃん、
サマンサ、
サマンサ、
そうそうそう、うん、そうそう、これのあのライバルで可愛い魔女ジェニーとかもありましたね、
可愛い魔女ジェニーもあったね、
うん、俺ジェニーはあんまり顔がね、好みじゃなかったんで俺的に、
うん、
やっぱサマンサですね、はい、
僕があのコメディっていうとね、うん、ちびっこギャング、
あ、そっかそっか、
これスパンキーとか
言
って、これ面白かったの、
うん、
とか僕は日曜日の朝やってたのお化け家族、うん、
あ、あったあった、
そうそう、
モンスターズ、
モンスターズってあったね、
あれ白黒なの、それからね、あとジャジャウマ億万長
者、ジャジャウマ億万長者ね、
あれ日曜日の朝やってたでしょ、
そうそうそう、
あれ
石油、たまたまね、うん、おじいちゃんかな、
はい、
鉄砲を撃ったら石油が出てくるんだよ、それでお金持ちになって、
そうそうそうそう、
でその億万長者家族だけで、
う
ん、経営している銀行があったりとかさ、
う
ん、気が分かる、
あの話むちゃくちゃですよね、鉄砲の弾って石油が出ないだろうと思うんだけど、
というかその一家自体がもう狂ってるっていうかね、
そう
そう、めちゃくちゃな家族
の人だよね、貧乏な、うん、精神的にはお金持ちのせい、セレブじゃないのに、セレブになってしまうと人間ってこうなるのかもしれないっていうのをコメディでやったから、
あれ面白かったですね、
謹慎感の枠金持ちですよね、あいつらやることがね、
いきなりだから金持ちだから、
うん、あとやっぱりスパイ大作戦ね、これも絶対
これはね、
スパイ大作戦
はい、
ね、もういつも見てましたよ、あれ夜遅かったのね、
あれはフジテレビ、
うん、
そうで一番第1話と2話かな、うん、あれはね、うん、違ったのよ、おはようフェルプス君が、
はいはいはい、
うん、違う、フェルプス君は、
ね、
そう
そう、3
話、ね、3話か4話ぐらいから、うん、そう、あれも9時
か、それぐらい
から、9時からですよね、うん、あとやっぱチャーリーゼンゼル、
あ、チャーリーゼンゼルは見てましたよ、
チャーリーゼンゼル、ね、パラフォーセットメジャーですか、
ね、パラフォーセットメジャーズ綺麗でさ、
ね、もう一家に一枚男にはポスター、ね、
僕がもう結構年いってから見れたんでは、バイオニックウーマン、あ、バイオニックジェミー、
バイオニックジェミーね、
バイオニックジェミー、 あの人今見ても綺麗ですよね。
うん、あ、そうなの？
綺麗綺麗。
今いくつぐらいだろ
う？いやいや、今っていうのは、うん、その番組をね。
あ、そうだろうね。うん、だろうね。
いや、今はだいぶ年いってるからあれだろうけど。
そういうことかよ。うん、そういうことか。
バイムジェミーの番組に出てるの見てると、はい、理想的アメリカ人やな、パツキンやとか思いながら見てて。
ね、あと白バイ野郎、ジョン&パンチ。
ジョン&パンチ。ジョンパンチ、ね。まあ、それ言ったら、ね、その系統行くんだったら、うん、マイアミバイス。マイアミバイスはね、僕、あれは深夜番組やったんですよ、テレビで。毎週ね、12時半か1時ぐらいから始まったのね。でもあのマイアミのダンツッツッダンダンと、あの音楽とともにこうフラミンゴが出てきて、あのマイアミっていうところのね、ロールスロイスがバーッと出てっていうやつがなってるじゃないですか。金持ちか行ったらあかんのかなとか
思う。アクションもので言うとね、アンタッチャブルってあったんですよ。
アンタッチャブルね、アンタッチャブルね。はいはい。
あとあの特攻野郎 A チームね、
A チーム、あれも見ましたね。ね、A チーム
は面白かった。
この系統のやっぱり定番っていうと、うん、やっぱり逃亡者ですよ。
あれちょっと大人のドラマ、
大人のドラマでね、
うん、俺逃亡者あんま見てないな。
俺も見てない。
チャーチャーチャーチャーっていうテーマなんだよね、うん、
であとやっぱりナイトライダーね。
ナイトライダーは見ましたね、うん、面白いね。
何、
ね
うん、でもあったよね。アクションものもあればコメディーものもあれば、
もうほんぱり、うん、
やっぱりね、吹き替えの人たちってすごくて、うん、あのチックタックっていう漫才コンビ、まだやっておられるよね、
う
ん、彼らもね、フライマーンっていうね、
そうそうそう
そう、森永提供ですよ。
そう、森永提供ね。
いや、あの頃ね、俺フライマンごっこやってましたよ、やっぱ学校で、
うん、音楽がね、チャラッチャチャラッチャラッチャチャラッっていう、
やってたね。
いかにもコメディの音楽で、そうそうそう。
あの当時やっぱりバットマン、グリーンホーネットああやっぱフライマンになっちゃって、
あれ金曜日の夕方バットマンやってた、
ね、うん、やってやった、
そうそう、昔ね。
でもバットマンめっちゃ面白かったでしょ、やっぱり。
音楽がかかる、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃバットマンって言ってるだけの音楽なんだけど、うん、
でやっぱ吹き出しが出てボーン、
そうそうそうそう、
ボーンとかね、うん、人を殴る時とか、うん、蹴る時に
アメコミをそのままあれ画面に出すとああいう形になるのかね。
そうそう。でもやっぱ自分たちの世代だとやっぱ海外ドラマというと全部やっぱ吹き替え
だ、ね、
だから吹き替えじゃないとかえって違和感があるんですよね。
でバットマンなんか吹き替えめちゃくちゃコメディーやったよ。
そうそうそうそう、
コメディーな吹き替えしてたよね、うん、バットマンは。だからとてもシリアスなことをやってるようには見えない、
見えない、全然見えない。
あとあのグリーンホーネットはブルース・リーが加藤役やってたでしょ、
う
ん、であの当時はブルース・リーがですね、あの燃えよドラゴンで、まあ、日本公開された時に誰もグリーンホーネットの加藤だって分かんなかったんですよね、うん、一部の人しか、
うんうん、アメリカの人から見ると日本人っていうと加藤っていう名前なのかな。
加藤とか鈴木、
スタートレックも加藤だよね、
うん、ケイト、
なんか知らんけど加藤が多いなと思いながら、
うん、はい、うん、あとやっぱり恐怖ものとかあるでしょ。ヒッチコックシリーズとか。
ヒッチコックシリーズ面白いですよね。
ヒッチコック劇場ってあったよね。
ヒッチコック劇場、
俺ね、これでちょっとこのタイプで一つ本当に見たいのがあるんですよ。悪魔の手触りという、番組。
これね、
これね、
雨の日の物語じゃなかったかな。
これ本当は1973年のシリーズなんですけれども、日本ではですね1982年にやったんですよ。でこっちでは深夜にやったんですけれども、結構シリアスな、結構重い感じの、うん、タイトルが結構多くてですね。
重いっていうと、うん、やっぱりトワイライトゾーン、
そうそう、だから トワイライトゾーンの流れなんですけれども、やっぱ73年なんで多分ね、エクソシストの影響で作られたと思うんですよ。でいろんなこの心霊現象とかですね、悪魔とか結構出てくるんで、現代はイーブルタッチ、
イーブルタッチ、
はい、これ本当にねもう一回見たんですよ、俺的には。でやっぱり海外ドラマの今やってるじゃないですか、 CS でスーパードラマ TV、 あれでもね一回もね放映してないですよね。
ヒッチコック劇場そのものはやってたよね。
やってましたね。
やってましたよ。
トワイライトゾーンもやってるしね。じゃあですね、絶対外せないのがやっぱりスーパーマリオネーションシリーズ、ジュリー・アンダーソンですよね。
これ木屋さん得意でしょ、うん、サンダーバードから始まって、
うん、
ああ大好きで、ね、ほとんど全部テレビで見たんだな、
は
い、うん、
あれでもこっちでやったのはあれ30分でしたよね確か、うん、1時間をなんか30分で割ってたんかな、あれ
割ってたのもあるし、うん、全部やってたのもある、うん、でもサンダーバードは基本的に1話1話でやってたよ。
あ、本当に、
うん、で
なんかサンダーバードって俺なんか30分のイメージがあったんですけど、実際本当はあれな50分ぐらいある、
50分ぐらいだ、向こうで、ね、向こうでは民放みたいなもんだからさ、うん、CM とかあるから、
はいはいはい、
50分ぐらいの番組
でしょう、
うん、で、うん、あれなぜか NHK がやってたのよ、うん、NHK がや
って
た、
はい、ていうか民放ではほとんど流してないでしょ今でも、ま、今まででも、
うんうんうん、
サンダーバード民放でやってたの、
あ、やったことない、やったことない、
やったことないですね。
民放でやったのは、うんうん、 あの海底大戦
争、海底大戦争ね、うん、あれやった、
うん、スティングレー号の、
はいはいはいはい、
あれは民放でやってる、
民放です、うん、
あの上九十は朝やってたんですよ、
朝やった、日曜日の朝やった、
そうそうそうそう、
だから、
う
ん、ドコンジョーガエルと一緒に見てた
よ、ね、そうそうそうそう、
あ、そうかそうか、
あれドコンジョーガエルの前はキングコングだったんですよ、アニメ版キングコング、
アニメ版キングコング
がやってくる、
うん、怖くなんかないんだよ、
そうそうそう、うん、
覚えてる覚えてる覚えてる、うん、
それでドコンジョーガエル、あと何やったかな、高速エスパーとかもやってましたね、
高速エスパー東芝、うん、
東芝ですよね、うん、
パーパパッパッパッキューンと空を飛ぶ
って、そう
そうそう、うん、空とかね、
そうそうそう、
なんかタイトルが一個思い出せないのがあるんですよ、
どんなの、
どんなんです
か、その朝やってたやつで、うん、まあ、朝ってもこっちの話なんで、まあ、このラジオ聞いてる人は
ローカルの話、
ね、全然関係ないんですけれども、うん、車がね、なんか恋人みたいな女なんですよ、車が女か女性なんですよ、
なんかピンク、ね、記憶の底にあるけど、
ピンク色の、
あ、あったあったあった、ピンク色の、
なんかそ の男の子がその車に乗って、でこの女の子の声でその車が喋るんですよ、女の子というか女性の声で、
あった
あったでしょ、思い出せない、
それはタイトルが思い出さん、
うん、
あのね、番組的に見た覚えは記憶はね、うん、あ、間違いなく
あるでしょ、で俺海外ドラマ の専門誌持ってるんですけど、ちょっとあの今どこに行ったか分かんないんでちょっとそれを引っ張り出さないと今ちょっと分かんないですけど、
ね、人のことマニアックって一番マニアックな、うん、あなたなんじゃない、
そんなことして
たから、ね、いやいや、うん、それをずっと俺今もうね頭の片隅に今でも悶々としてるんですけども、う
んんうん、70年代 あのアニメーション番組でゴジラ見たことありますか、
アニメのゴジラないね、そんなあった、
はい、ありましたよ、結構面白かったんです、
え、
どこで流してた、
アメリカ、
あ、アメリカね、アメリカはやりかねんな、
確かに、まあ、15年前のカートゥーンネットワークで、
あー、カートゥーン、
あとなんかいろんな SF のテーマして、うん、あのアトランティスとか、
じゃあですね、まあ、話が止まらないところでちょっと悪いんですけども、前半これで締めさせていただきます、
はい、
はい、
どうもありがとう、
はい、
Your daily dose of Satan。
はい、次はですね、
はい、
大阪は梅田にあるマニアックなレコード専門店ロックスタックレコーズおすすめのバンドコーナーです、
イエーイ、
今日もですね、
はい、
いつもマニアックなね、うん、音源を紹介していただける松尾さんにお電話つながってますんで、
はい、
呼びたいと思います、松尾さん、
もしもし、こんばんは、
どうも、
は、
今日もお世話になります、
お世話になります、
どうもね、本当にまだまだ暑くなりそうですけどもね、
うん、もうね暑すぎて、それであの毎日のようになんかねゲリラ豪雨みたいな感じで
来てますね、こっちも、はい、
うん、雨がもうバーって降ってパッとやんだりとかで、はい、なんか、うん、気持ち悪いですね、
気持ち悪いでしょ、でまたその後ね、うん、また蒸し暑くなったりとか、
そうですね、
ねえ、本当にどうなるこっちゃみたいな感じで
うん、この世は、
ね、じゃあですね、すいません、はい、早速ですけれども今日はどんなバンドを紹介していただけますんでしょうか、
あ、わかりました、これはちょっとね、あのかなりカルトな音源なんですけども、
はいはい
はい、ご存知な方はご存知かと思うんですが、あの、かつて80年代のバンで、はい、あの見事14点を獲得したアンビルビッツというバンドがありまして、
出ました、はい、知ってますよ、
はい、
うん、
はい、あのニューレネッサンスですね、もともとは、
はい
、はい、あのそのバンドが、はい、今ねあの再結成してまたあの活動してるんですけども、あ、
そうなんですか、はい、
はい、それでデモ音源っていうのを今6曲入りなんですけども、それを、はい、あの自主制作でリリースしてまして、はい、あのそこからの1曲をちょっとぜひ
聴
いていただきたいなと思いまして、はい、
じゃあですね、早速ね、はい、音源聞いてみましょうか、
あ、はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします、
は
い、
では、80年代 US ポンコツスラッシュの名手ですね、アンビルビッチの、2010、録音自体は2010年ぐらいかなになるんですけども、サンクティファイっていうタイトルのデモ CDR からの1曲です、エンペラーオブライ、
Shoot the bomb, shoot the needle, drop the bomb, shoot the needle。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
あ、結構ねこれももう本当、うん、ね、うん、パワースラッシュというか、う
ん、ただ、うん、やっぱりね、当時昔出てた、はい、ライズスオフェンドっていう有名なアルバムがあるんですけども、
はいはいはい、
うん、帽子で14点を獲得したという、うん、あれと比べるとね、はい、やっぱり、今の時代の音みたいな感じのテイストは入ってるんですけど、
はいはい、うん、あ、やっぱりこれ当時のメンバーさんとはちょっとやっぱり今違うんですかね。
うんと、あ、いや、もう基本的に一緒ですね。
あ、本当ですか。
うん、当時は、5人編成でギターが2本やったんですけど、はい、うん、今はギターが1本でやってるみたいですね。
あ、なるほどね、
うん、今回のこの選曲に関しても実はバズオさんの方から直接許可いただいたので
、あ、そうなんですか、
選曲させてもらったっていう感じですので。
あ、なるほど、
うん、バンドのメンバーも聞いてくれてるかも分かんないですね。
本当にな
んかまた今はとりあえずローカルでライブをやってるだけらしいんですけど、
はい、
また次年度来年ぐらいからちょっとツアーに出れたらいいなみたいな話もしてたんでね。
なるほどなるほど、
ちょっとこれから先が楽しみですね、
うん、はいはいはい、
はい、
まあ、自分もですね、もうこのアンビルビッチ
、はい、
当時聞いた時はやっぱ、はい、名前が強烈ででしてね結構、うん、それで覚えたんですけれども、うん、ね、
ひょっとした機会からね、ちょっとメンバーさんと直接コンタクトする機会に恵まれまして、
はい、
うん、それでまたちょっとこれから話し続けて、うん、
なるほど、これはもう本当、デモ音源でも限定ですよね、完全に。
うん、そうですね、うん、もう元の、アイテム自体は、
はい、
パソコンで作ったようなカラーのジャケットにそのまま CDR が挟まれた、
はいはいはい、
挟まれて入っているような体裁ですので。
なるほどね、あ、うん、本当これじゃあもう貴重ですよね、本当に。
うん、そうですね、うん、ただおそらくどうかな、バンドさんのご好意でちょっと、はい、お店で販売する用の枚数を今のところ確保できそうな感じですので。
あ、そうなんですか。あ、じゃあもうね、これも早速ロックスタックさんのね、
そうですね、
お店でアクセスしてですね、はい、ゲットしてほしいですよね。
そうですね、
はい、はい、ぜひお待ちしてますんで、うん、
はい、
はい、
今日もありがとうございました。
あ、いえいえ、とんでもないです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、すいません、どうも、はい、どうも、失礼します、どうも。
Your daily dose of Satan